いつも木曜日の祈祷会に来ていますので、水曜日の方々とは初対面の方々、たくさんいらっしゃると思う。あいつは誰だということでちょっと紹介していただいたんですけど、今から一生懸命説明しますので、そして、今回は、こういう場を与えられましたから精一杯ですね、神様、イエス様、聖霊様の素晴らしさを皆さんと共有したいなというふうに思っています。大きな法律事務所に居候している弁護士のことを居弁というそうなんですね。で、私はこの大和カルバリーチャペルで居候していますから、居牧ということになるでしょうか。磯牧の石黒久弘と申します。火がいっぱいついているので大川先生を困らせているんですけど、ちょっと名前を変えるわけにもいかないのでご勘弁いただきたいなと思ってるんですけども、今日はこのような説教の場を与えていただいたことを、神様に、イエス様に、聖霊様に感謝するとともに、大川先生、美智子先生に感謝を申し上げたいと思います。大川先生を通して今日は証を中心とする説教をお願いされましたので、私の救い、献身、伝道、牧会の証をその時々に与えられた御言葉とともに紹介させていただきたいと思います。目指すところは、先ほども申し上げましたように、神様に、イエス様に、聖霊様に栄光をお返し、皆さんと共に主の御名を賛美したいと思います。ただそのことを願っております。私は先ほども紹介にありましたように、富山、北陸は富山で生まれ育ちました。富山は山に富むと書きますので、お願いできますか。立山連峰、真ん中にそびえるのは、剣を立てたような形になってますので、我が町のですねシンボル、剣岳と言います。こういう山を見ながら、育ちました。小学校教育に関心を持って、地元の国立大学教育学部を卒業して小学校の教師となりました。富山は雪国でありますので、冬体育の時間はスキーを教えないといけないんですね。で、直下校しかできなかったものですから、ハの字、暴言、これぐらいはできないとやっぱ子どもの指導ができないので、教職員スキー教室に入らせてもらってですね、でそこで研修を受けました。その時にクリスチャン女性と出会い、そして付き合うようになりました。でしばらくして彼女が自分の通っている教会において3日連続で特別伝道集会を行うので来ないかという誘いを受けました。断るとちょっとビビってるなと思われるのも嫌なんで行ったんですね。それで面白くなかったらすぐにでも帰ってこようと思って行ったんですけれども、講師が岸義弘先生でした。で、話は面白くてですね、非常に興味を惹かれて3日連続で出席いたしました。そして3日目の礼拝説教の中で自分の罪が示され、コロサイ人への手紙2章14節、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。岸先生は、債務証書というのは罪のリストです。債務証書を無効にされたというのは、 罪が帳消しになったということです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされましたと書いてある通りに、イエス・キリストが私たちの罪のリストを全部背負って十字架に釘付けになって死んでくださったからこそ、私たちの罪が帳消しになるのですと説明なさいました。私の地元ではツケ、まあそのキャッシュでお金払わずにツケにしておいて買い物をするっていうことがありました。でツケで買い物をすると帳面に書かれるんですね。でお金を持っていくとその一つ一つが消される、帳消し、そういう経験をしていましたから、岸先生の説明は胸にストーンと落ちました。なんと教会に生まれて初めて足を踏み入れてから3日目にイエス・キリストを罪からの救い主として私は信じたのです。このように3日目に入信する、信仰を持つということは、聖霊様が触れてくださったからこそと感謝しています。半年後に洗礼を受け、翌年彼女と結婚しました。その当時私は山の学校に勤務しておりました。そこでは一生懸命働くことを通してキリストを証ししたいと願い、高学年を担任していましたので音楽も家庭科も教えるというハードスケジュールの中を前来ていました。そのように一生懸命働く姿を校長先生が見ていてですね、なんと内地留学、これは国内の研究校を選んで、そして自分の望む先生について3ヶ月間研修ができ、その研修費用は自治体が持ってくれる、助成してくれるという誠にありがたい制度なんですけど、その権利を私のために校長先生は取ってきてくださったんです。そして好きなとこ行ってこいって言ってくださったんですね。私は迷わず東京の筑波大学附属小学校、そして尊敬する先生を申請して受諾され、3ヶ月間夢のような研修の時間を過ごすことができました。その時に幾度となく与えられたのが創世記28章15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この御言葉の中で特にあなたをこの地に連れ戻そう、この御言葉が響いてきたのです。この御言葉こそ神の約束の御言葉であったことに10年後に気づくことになります。神は私の人生の歯車をご自身のペースで回し始められました。私はなんと山の学校から 日本海側屈指の富山市内の研究校に転勤することになります。その研究校に転勤して8年目を迎えた10月のことでした。筑波大学附属小学校 OB の、私が研修した時の指導教官であった先生から連絡が入って、私が富山に行くから2人だけで会いたいという連絡が入りました。何の話だろうと思って行ったのですが、切り出されたのが、私は君が研修に来た時から目をつけていた、ぜひ筑波大学附属小学校に来てほしいんだという誘いの話でした。その時に真っ先に思い出したのが、あなたをこの地に連れ戻そうという御言葉でした。この年には6月と9月に相次いで両親が亡くなっており、もしもどちらかがまだ入院していたら、東京行きの話は断らなければならなかったと思っています。神は絶妙なタイミングでご自身の時にご自身の計画を成し遂げられるお方。伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。この御言葉を心から味わいました。家内も子供たちも賛成してくれて、一家転住で東京に移り住むことになりました。筑波大学附属小学校に勤務して5年目の夏、神の計画は私の計画をはるかに超えて進んでいきました。参加した世界宣教大会でずっと自分に語られるように感じたのは、マタイの福音書9章37節の収穫は多いが働き手が少ない、この御言葉でした。最終日の説教後、応答賛美をしているとき、これまでの自分の罪が示されて、そして私はあなたの罪をあがなった、あなたは私のために何をしている、私のために働きなさい、というイエス様の声が聞こえたように感じたのです。そして十字架が強く強く私に迫ってきたのです。私はこのような罪深いものをお許しください、このような取るに足らぬものでよろしければ存分にお持ちくださいと応答しました。 世界宣教大会から帰って牧師先生に相談し進学校行きを決めたのです。これが筑波大学附属小学校の卒業式の写真です。これは子どもたちにとっての、まあこの子たちは1年生入学の時から持ちました。1年生から持って1、2、3、4、5、6、まあ1回だけクラス替えがあったんですけれども、この子たちは最初に持った1、2、3と持った子どもたちです。この子たちの卒業式の写真でありますけれども、これは同時に私の小学校教師としての卒業式の写真です。このあと聖書宣教会神学者4年コースの学びへと進みました。神学校では学びのほかに路傍伝道とチャペルでの祈祷を熱心に行いました。牧師になって最初に使わされたのが福島県福島市にある聖十字架福音教会という教会でした。そこでは老人ホームのチャプレンのような働きをしなければなりませんでした。思い描いていた働きとあまりに違いすぎたので私は困惑しました。神は戸惑っている私に使徒の働き18章9節10節あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。この御言葉をくださいました。神様は何かを教えようとされている、そう思ったので仲介書を読み漁りました。その中で榎本安郎先生の言葉が心に響きました。私たちはすべての人をキリストがご自身の血を流してまで贖い取られた人という目で見ていかなければならない。その時この人も神の民であると考えることができる、そう書いてありました。伝道牧会の基本を教えていただいたことに感謝しました。いよいよ老人ホームでの福音伝道の開始です。施設の責任者と交渉して入居者の方々がおむつ替えの後水分補給のために大きなテーブルのところに集まってくるんですね。そして30分間休憩時間があるんです。その30分間の休憩時間をいただいて聖書を語ることができるように交渉しました。それで OK が出たんです。さあ新学校出たてですから聖書を持ってですね、意気揚々と、でもすんごいところだったんです。 それはおむつ替えの後ですから、屎尿処理場よりももっとすごい匂い、もう息ができないぐらいのところでありましたけど、イエス・キリストの福音を伝えるんだって燃えてますから、神学校を出たですから、そして聖書を語れば、この権威ある言葉を語ればみんなが聞くんだと思っていたのは私だけです。もう御言葉を語っても、ある人は上の空、ある人は寝たふり、ある人は居眠り、ある人は本当の眠りにって、誰も聞いてくれませんでした。愕然として神様に祈ったんです。どうすればいいですか、全然聞いてくれません。自分の得意なことをやりなさい。私の得意なこと、ああ一つあった。赤い夕日が校舎を染めて、にれの木陰に弾む声、高校三年生、昭和歌謡でした。もう破れかぶれなんです。誰も聞いてくれないから。で、昭和歌謡を一曲歌う代わりに話を聞いてね。そしたら高校3年生なんか歌うと、船木和夫のファンがいてですね、泣き出した。で、お話を聞くようになったんです。なんと3年間で29名のお年寄りが救われました。ハレルヤ。主の御名を賛美します。まさにこの町には私の民がたくさんいるからという神様の御言葉は真実でした。福島での3年間の補教師時代を終えて、牧会と伝道の場は大阪府枚方市葛葉聖書教会へと移ります。街道でひざまずき、ぬかづいて祈っていると、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、この御言葉が脳裏をよぎりました。神様は何かを私に伝えようとしておられる、そう思ったので、すぐに牧師室に行って検索をしました。そしたら吉明一章三節の御言葉であることが分かり、その前後の御言葉も調べて、そしてヘブル語原文にも立ち返ってその箇所を学んだんです。すると非常に重要なことが分かってきました。吉明一章二節三節、ご一緒に拝読いたしましょう。今日は新改訳の第三版で、皆さんあんまり使い慣れてない聖書なんですけど申し訳ございません。画面に出ますのでご一緒に拝読いたしましょう。吉明一章二節三節、三、はい。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。ここでキーワードとなるのは、与えるという動詞です。2節にも 3節にもこの動詞があるんです。2節の与えるという動詞は分詞形なんですね。分詞形には調べてみると、神がイスラエルの民に約束の地が占領できるか否かという課題を委ねておられるという意味合いがあるということが分かりました。一方、三節の与えるという動詞は完了形です。完了形には神の節意の中では約束の地を与えるということはすでに完了しているという意味合いであることが分かりました。つまりヨシュアやイスラエルの民にとって約束の地は完了形と分詞形の間、狭間にあるということです。簡単に言うなら、神の節意の中では完全に成就した領土の征服なんです。ですが実際にはヨシュア率いるイスラエルの民が一足一足踏み進むことによって占領することができるということなんです。神の約束を現実のものとして獲得するためにはイスラエルの民が神の約束を握りしめて戦い進んでいくことが不可欠であるということがここから教えられたんです。それはすなわちそのまんま自分にも当てはめられる、当てはまることだということが分かりました。地域からこの教会に送ってください、民を送ってください、もう神はすでに獲得しておられる、征服しておられる、しかし本当に送られてくるためには牧師が、信徒が動かなければ始まらないんだ。そのことが教えられ、身の引き締まる思いとともにこれは何かしなければならない、聞いただけでは済まされない、そういうチャレンジをいただきました。また祈って考えたんです。エリコの城壁が崩れるイメージを持ってよし回ろう、祈りながら叫んだらちょっとおかしくなったのかと思われるから、黙って祈りながら回ろう、エリコの城壁が崩される、だからよしエリコ作戦と名付けてこの地域を祈りながら回ろう、善は急げ、その日から、そして続けていくことが大切だろうと思ったので仕事を終えた後30分間この地域を、子どもたちの企画も何かやりたかったので近くにある小学校の周りも回って子どもが与えられるように祈ろう、そう決意しました。地域を踏みしめて祈る、 巡回祈祷作戦、それを始めたんです。これがキッズかき氷パーティーの写真です。このように地域の、2つ、そして遠くに離れているところは行って祈ることはできなかったんですけど、その小学校からも子どもたちが来ました。3つの小学校から、そしてこんなふうに集会室があふれんばかりになった。本当に神様が送ってくださいました。キッズパーティーの方は好調だったんですけれども、家の教会というのは食事の交わりと感謝の分かち合いを中心に進める集いだったんですけど、その中でも特に若者たちの家の教会が不調でした。家の教会は目的としては未信者の方々をなんとか集めたい、そういう願いで進めているんです。でもその若者中心の集いは未信者ゼロが2年間続いたんです。私も苦しかったですし、集っている若者たちも苦しかったと思います。エリコ作戦でなんとか重点的に祈ったんですが、なかなか未信者はそこで、キッズパーティーに来て中学生になったらなかなか、小学生の集まりですから来ないので、電話番号が分かる子どもたちのところに電話作戦で電話をかけまくりました。そしてなんとか礼拝後にやってる家の教会食事出るよ、お腹空かせていたら来てよ、そう誘ったんですね。で、会う時、一人の男の子のところ、中学生の男の子のところに電話をかけました。そしたらお母さんが出たんです。で、お母さんが、私は明日あの子の弟と妹を連れて家を出ます。あの子は主人が見るというので一人置いていきます。両親の離婚がショックでしょうから教会どころじゃないと思いますよって。修羅場に電話をかけたのか。いや、よりによってまずいところに電話かけたなと一瞬思ったんです。でも冷静になって考えてみると、神様が私に電話をかけさせられた、そう思いました。彼に代わってください。彼は受話器を持ちました。教会はいつでも君のこと待ってるからね、礼拝後に食事会があるんだけどおいでよ。彼はずっと無言でした。そしてガチャと受話器を置いたんです。私は受話器を持ちながら、主よ、彼が間違った方向に進むことがありませんように助けてください。心の整理がついたらまた教会に来れますように、主よ、導いてください、お願いしますと祈ったんです。するとなんと彼は次の日の日曜に9時から始まる教会学校に来たんです。 目を真っ赤にして憔悴しきった感じですが、彼は姿を現した。で、教会学校を終えた後すぐに帰ろうとしたんで、礼拝に残っていきなよ、聖書の漫画の本がいっぱいあるからそれ読んでていいから、で読んで読み終わって眠くなったら眠ってもいい、牧師として最大の情報ですね。これ以上の情報ありませんよ。眠ってもいい、でもなんとか彼をつなぎ止めときたかった。礼拝をおろそかにしたわけではないんです。なんとか家の教会の時間まで彼をつなぎ止めておきたかった。彼は礼拝に出ました。そして漫画の本で、あとは寝ていました。でもなんとか、ああつなぎ止めた。で礼拝を終えたら、じゃあ終えるか、俺帰るって帰ろうと、ちょ待って、礼拝の後に食事帰るからお前お腹空かしてるだろ、手下をうつむいて、もう帰りたいのはありありと分かったんですけど、まあ粘って粘って、先生に騙されたと思ってさ、一回だけでいいから、今日ダメでもう今日残って気に入らなかったら絶対に進めないから、今日だけでいいから残っていきなよ、粘りに粘って、それじゃあ一回だけだよって言って、彼は家の教会に参加したんです。家の教会の後、怖くて感想は聞けませんでした。でもよかったらまた来週来てねと、なんとか送り出しました。なんと彼は次の日曜日、礼拝の終わり頃に家の教会を行う集会数、講談から集会数がガラス越しに見えるんですね。おー来たーと思って、もう説教ちょっと中途半端頭が真っ白になって、でおー来たーと思って、そしてその週自分から進んで家の教会に出席したんです。次の週も、そしてその次の週も、1ヶ月後にはなんと友達を誘ってきたんです。2ヶ月後には後輩も、そして次から次へと誘ってきて、未信者ゼロの若者中心の家の教会が、なんと未信者10人弱の家の教会に変わったんです。神が祈りに応えて不思議を行ってくださったからこそ起こり得たことと、主に感謝を捧げました。ハレルヤです。彼は道を踏み外すことなく成長し、今では結婚し、奥さんと子供を連れて昨年クリスマス祝会、まあ家の教会を総合したような形で全員でやるんですけど、そのクリスマス祝会の場に参加したそうです。イエス様は両親の離婚で苦しんだ彼と共に歩み、彼を支えてくださいました。イエス様こそ人生の主です。ハレルヤ、主を賛美します。 2015年、私は心臓病を発症し、その後次から次へと体に不調が起こって、回復のために回復を求めて祈り続けましたが、一向に解放へと向かいませんでした。祈りに祈り続けました。その時にマタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、この御言葉が与えられました。これまでどんな逆境の中にあっても歯を食いしばって頑張ってきた自分でありましたけれども、今回だけは素直にキリストの安息に、キリストが与えてくださる安息に入ろうかなという気持ちになりました。2022年3月、葛葉聖書教会の担任教師の座を退きました。そして現在、この大和カルバリーチャペルに身を寄せさせていただいている次第です。今は次のステップに進むため、神の細い声を聞こうと祈りつつ備えています。大川先生からサークルメーカー、まあ皆さんもたくさん読んでおられる方がおられると思いますけれども、この名著を紹介していただき、イエス様を信じてからこれまでの自分を振り返っています。著者のマーク・バターソンはこう記しています。確かなことは、神は必ず答えてくださるということだ。そしてその答えはあなたの願いを上回る。私たちが模範的な祈りを捧げられなかったとしても、神はその不完全な祈りに応えることができる方なのだ。確かに私は模範的な祈りは捧げられなかったな、そのことを痛感しています。しかし神はその不完全な祈りに、ある時は10年後に、ある時はすぐに答えてくださいました。神は良いお方であり、必ず祈りに応えてくださるお方です。これが私の確信です。私たちにとって重要なことは、全能の神に期待して、イエス様の御名によって、聖霊様の助けをいただいて祈り続けることです。御言葉の周りに祈りの円を描き続けることです。第一ペテロの手紙2章6節、ご一緒に拝読いたしましょう。3、はい。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。神は必ずあなたの祈りに応えてくださいます。祈ります。 愛する天の神様、あなた様の皆を賛美します。あなた様は良いお方であり、私たちの不完全な祈りにも必ず応えてくださるお方です。その確信を持って祈り続けていきます。お助けください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。